鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター釧路臨港鉄道の会代表の星拓海さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄道代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です、よろしくお願いします。
はい、はい、斉藤さんです。さあ、それではまずは今週のオープニングは星さんの鉄道ニュースのコーナーからです。
はい、JR 北海道ではですね、キハ40って今走ってるんですけど、はい、それのですね、記念入場券を、今発売をしております。このキハ40っていうのはですね、1977年から82年にかけて、国鉄の、まあ、末期ですね、最後の方で、はい、製造した機動車で、これ全国でなんとですね、888両が製造されたんですね。うん、で、北海道でもこれ馴染みの機動車でですね、今釧路と帯広とか新徳とかで、はい、まあ、その辺はもうほぼほぼキハこの40っていうタイプの機動車ですね。はい、でたまに釧網線とか、うん、それから花咲線にもまあ入る時があるんですが、はい、まあ、私たちがこう若い頃から、まあ、本当慣れ親しんだ、しかも中の座席がボックス席というですね、はい、もうこれでないと乗り鉄はいけませんみたいなような、
そうですね、
二人掛けとかですね、まあ、座り心地はいいかもしれないですけど、やっぱ本当にキハ54とかには申し訳ないですけど、やっぱり4人掛けでないと、しかも青シートでないとダメなんですね。まあ、そんな話してたらそれだけで番組終わっちゃうので、それでこの40がですね、はい、まあ、いろんなバリエーションがあるんですね。うん、まあ、外の色をちょっと塗り替えたりとか、あと中をちょっと、変えたりとかしてですね、そういうのを全部入場券にしています。はい、で、1枚200円でですね、で道内で結構な駅の数なんですよ。
はい、
でやっぱまあこの釧路を支社管内で言えばですね、はい、新徳、これが新徳駅はですね、釧路運輸車両所が持っている、キハ40の700番台、まあ、首都圏色っていうか朱色のやつで、はい、多分これ777のことを言ってんだと思うんですよね。うん、で帯広駅はっていうと、釧路運輸車両所のキハ700番台、それから釧路駅は釧路運輸所のキハ40の1700番台で、摩周駅がですね、これ釧路運輸車両所のキハ40-1779っていうですね、これ道東森の恵みっていうちょっと変わったラッピングを、綺麗なラッピングをした車両ですね。うん、まあ、こういうのが釧路支社管内で売ってるんですが、ただ北海道はですね、道内はこの函館駅から名寄までですね、
はい、
あと網走もそうなんですけど、結構売ってるんですよ。
あ、
だこれをですね、全部また集めるというふうになると、
はい、
大変です。去年か一昨年でしたっけ、私入場券の話をさせていただいて、
はい、
記念入場券の話、うんうん、あれも結構大変だったんですけど、またよくこれをまた散りばめたのと。で、これを求めるためにはでこれ郵送はダメです、
はい、
ので、必ずその場に行かなきゃならないですし、駅によってはちょっと日曜日お休みとかですね、はい、そういうこともありますので、
はい、
ぜひこれはですね、JR 北海道のホームページにこれ載ってますので、はい、
うんうん、
そこら辺をよく確認された上で、はい、お買い求めした方が、行ったはいいけど休みだったとかということのないようにですね、一つお願いしたいと思います。はい、
まずはオープニング星さんの鉄道ニュースのコーナーからでした。
はい、
さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい、先週に引き続きましてですね、私が国鉄に入った昭和53年からだいたい57年まで、
はい、
釧路の隣の新富士駅っていうところにいたので、うん、その時どんな仕事をやってたかっていうのを、はい、先週はですね、ちょっと午前中しか言えなかったんですが、ちょっと午後からのお話したいと思うんですが、はい、まあ、当時はですね、まあ、先週、まあ、大体50人ぐらいいましたよっていう話したんですけど、うん、 まあ、駅長さんがいらっしゃって、あとそれから次助役さんっていう方が、はい、まあ、必ず何人かいらっしゃって、でその他にですね、当時はまだあの新富士駅で出札っていうかですね、切符を売ってたりだとか、はい、うん、それから小荷物手荷物も扱ってたので、はい、それ専用の職員の方もいらっしゃり、それから主にはこう西港 の、 そのタンク車とか十条製紙 の、 その貨車を扱ったので、はい、貨物係っていうですね、うん、こう貨物のこうちゃんとこうなんですかね、この貨車に乗せてとかっていう、そういう担当の方がいらっしゃり、でその他僕らはですね、こう外勤って言って外の作業なので、そういう、貨車に飛び乗ったり飛び降りたりだとか、あと連結器外したりだとか、それから構内係、それから旗振りさんで、走車係の方、はい、そして転鉄係の方というような感じで、結構な大所帯でいたわけなんですよ。それで午前中 の、 その入れ替え作業が終わると、今度何をやるかというとですね、まあ、毎日ではないんですけど、
はい、
お食事作りがあるわけなんですね。みんなで食べるの で、 で当時はですね、ちょうど駅の向かいに瀬尾商店があってですね、
はい、
そこで、食材、まあ、主には麺類がほとんどだったんですけど、ラーメン、そば、うどんが、
うん、
大きい鍋もあってですね、そこでこう作って、まあ、みんなでお金出し合ってそこで食べるとかですね、まあ、そういうことをやってたので、その多分その、まあ、OB 会をやってもですね、なんかみんなやっぱりこうやっぱ24時間やっぱ本当同じ釜の飯を食べるっていうことになると、やっぱり仲良くなるんですよね。で、まあ、昼休み、まあ、そんなことがありですね、はい、で今度昼からですね、また同じ作業があるんですが、
はい、
今度は午前中は1回だけその20両から30両ぐらい、まあ、30両まであまり行くことはなかったですけど、うん、20両ぐらいの傘をこう振り分けるだけなんですけど、はい、その午後からの作業がその20何両っていうのが2回にわたってこう出てくるんですよ。だから結構な分量が、まあ、あるんですね、
はい、
でこれもですね、ちょっと、まあ、専門的っていうか話しますと、普通こういう貨車の入れ替えをやるときには貨車があって機関車があって、でそれをこう、まあ、引き上げるっていうか、こう加速をつけるために、結構遠くまで行かなきゃならないんですよ。でそれをその、まあ、本線って言われる旅客列車も走ってるところをこう、うーっと行って、そこで、なんですかね、作業をすればいいんですけど、でも旅客列車も走ってるので、はい、そんなにこう間がないわけですよ。使っていいよっていう時間がないので、普通はそのこれその本線っていうのとは別にその引き上げ線っていうですね、それ専用 の、
はい、
その線路も、
はい、
本線と並行してあるんですよね。だけど新富士駅の場合はその引き上げ線がちょっと短くてですね、
はい、
そんな二十何両も無理なんですよね。そこに入れないので、はい、どうしても本線っていうところを使うんですよ、
うんうん、
でそうすると当時は大空とかですね、
はい、
急行仮勝とか、
はい、
まあ、もちろんその普通列車もあって、はい、その間隙を縫って入れ替え作業をこうするんですよ。なのでその特に特急なんか止めたら、
はい、
これ大変なことになるわけですよ。で今スーパー大空って、まあ、そんなに特急感がないかもしれないですけど、当時の大空はやっぱり特急もう殿様列車
そのですよね、そこのけ
そこのけそこのけ特急が通るとで、これ何かっていうとですね、別にその特急列車を遅らせたくて別に作業やってるわけじゃなくて、はい、やっぱり僕らもこうダイヤ通りには仕事するんですけど、
うん、
不足の事態っていうのはやっぱ必ず起きちゃうもんなんですよ。で前回ですね、ちょっとブレーキホースのお話をしました、はい、ここには貨車に全部こうブレーキホースっていうのがつながってて、
はい、
でそこにその空気圧が一定の空気圧があって、
うん、
でこれがちょっと抜けるとブレーキがかかりますよってお話したんですけど、はい、入れ替えやってる時に貨車と貨車の間にそのあるホースをつなぐ場所って空気が漏れないように、はい、ゴムパッキンみたいのがあるんですよ、
うんうんうん、
そこがちょっと緩んでたりするとそこから空気がビャーンとこう、
はい、
漏れて、
はい、
でブレーキかかっちゃうっていうことがあるんですよ、
うん、
じゃあどうするかっていうと、もう一度機関車とつなぎ 直して、エアを込めるしかない、エアを込めるっていうか、はい、エアを入れなきゃいけない、ところが、はい、あの客車と違って、はい、貨車ってむちゃくちゃ緩慢なんですよ、そのブレーキが緩まるのが。そこで時間かかっちゃうんですよ、うんうんうん、で一回あんなあの何十トンもある貨車がブレーキなんかかかったもんなら、はい、その機関車でいくら力の強い機関車で押そうとしたって押せないので、うん、そこであのそういう不測の事態があってなかなか動かないと本線を ずっとこう塞いでる形になっちゃうので、はい、あらもうすぐもしかしたらこれ特急来るのかしらとかですねわー結構焦っちゃうわけなんですよね。それとですね、あとなんか思い出に残ってるのはその貨車の形式によって、はい、ブレーキの効きがちょっと違うんですよね。いくら力込めてもそのブレーキが効かないとかですね、いやあんまりですよ、全く効かないってことはないんですけど、はい、ということもそういう貨車もあった反面、はい、すごいよく聞いて、はい、なんか自分が運転士になったんじゃないかっていうぐらいのなんかそういうあのいい貨車も ありましたですね。だそれはなんか大体形式タンク車 の形式見てると、はい、あこれ効くなとかこれ効かないなとかっていうのが分かるので、できるだけ効くタイプのものをこう選んで乗ったりとかするんですよ ね。まあ、それがですね GO の作業ですね、はい。で夕方になるとまた例によってまたあのお食事を、はい、24時間勤務なのでまたそこで次何作るみたいなことで、うん、作るわけなんですよ。それでその後はですね、あの今度その新富士 の駅に、蘇生して、蘇生っていうかあのちゃんと列車としてあった貨車をあの例えば帯広方面行く貨物列車に連結させるっていう作業があるんですよ。例えば、夕方というか夜にこう釧路操車場というか釧路貨物の方からこう、はい、道内とか道外に行くそういう貨物列車がバーッと来て、うん、でそうすると今度新富士駅に降りたら、車掌さんが今度はその今度車掌さんが全部やるんですよね。でただ連結オッキーを外したりとかそのブレーキホースを外したりとかなんとかっていうのは僕らがこう補助をするんですけど、はい、うん、それでその、まあ、2両とか3両とかその貨物列車の間にバーンとこう連結させていくと、で逆に、新富士駅で切り離すっていう作業もあるんですね、はい、うんうん、これもですね今頃の季節がですね本当寒さが身に染みてですね、はい、なんですかね、こう僕らこう校内係ってあの、まあ、当時 DD51 っていう機関車なんですけど、はい、そこの一応先頭に立ってですねそのくっついていくんです、はい、それとあの夏はいいんですよ、涼しくて、はい、あの風も受けてるし、うんうん、でこっちはあの、そうこういう列車大好きですからあの DD51 の油の匂い嗅ぎながらあこれいいねみたいなような感じであの乗ってるんですけど、もう冬はもう完全防備で、それでもそんなのしがみついてたりだとかしましたし、あと雪がくっついたらやっぱり滑るので、やっぱりすごく注意をまあ要したっていうことがありましたね。それであの僕ら24時間勤務だったんですけど、あの早寝と遅寝っていうのがあって、早寝の人は確かですね9時に寝て1時に起きるっていうパターンですね、うん、だから遅寝っていう方が1時に寝て5時ちょっと前に起きてくる、はい、まあ、4時間睡眠時間が取れるんですけど、若いのに9時から寝れっていうのはこれも無理な話なんですねまあほとんどあの寝れない状態で1時に叩き起こされて、でそこからあの、まあ、その貨車の、まあ、簡単な入れ替えをやって、はい、それでそれが終わると今度早朝ですね5時半ぐらいからあのまた入れ替え作業がまあまああるんですよね、うん、でそういうことをやってるうちにもう朝まあ9時になったらまあはいこれで勤務終了っていうことなんですけど、まあ当時はですねあのまあその特急大空もまあ昔のその82系っていうやつだったですし、それからあの朝方こう作業をやってああ終わったねって思ったら今度マリモがこう通過していったりとかですね、まああの見る分については面白かったので、ね、非常にまあ面白かったところなんですよね。 それでその、まあ、よかったのがですね、今日鉄道ニュースでキハ40の記念入場券出ましたって言ってましたけど、ちょうどですね、この昭これが出てきたあの昭和57年だったかな、6年だったかな、4年だったかな、ちょっと忘れちゃったんですけど、はい、ちょうど私がこう新富士駅に勤務してる時に、はい、釧路機関区にそのピッカピカ そのキハ40がこう、まあ、あれ甲州回送って言うんですけど、うんうん、あの機関車に引っ張られて4両入ってきた時があって、はい、でそういうのはですね、あの僕らこう部内にいるとあのそういう情報、運転情報っていうちょっと、はい、まあ、なんですか、紙切れがあって、うん、それを私なんかも毎日見てますからね、なんか変な列車来ないかとかって見てるので、そうするとなんか、はい、あ、これおかしいなっていうことで、早朝ですね、確かあれマリモが行った後かマリモの前だったかですね、
はい、
引かれてきて、でそれを写真に収めたんですけど、うん、あの本当にもうピッカピカの40が、はい、まあ、今首都圏色とかって言ってますけど、朱色の、うん、本当そのままの当時の綺麗なやつが来たりとかですね、あとは今もほとんど今もオホーツク、特急オホーツクでしか今使ってないですけど、
はい、
特急型のキハ183もですね、はい、あれもあの試運転で、最初にこう釧路機関区に3両でやってきたんですよ。その時もやっぱり甲州回送っていう形で最初機関車に引っ張られて来た時も、運転法にああ乗ってる乗ってるとかですね、あとそれも試運転もやったんですよね、一橋さんの3両で、
はい、
でこれはですね、あの試作車で、キハ13、確か901とか、その要するに900番台なんですよね。それであのちょっとマニアックな話になるかもしれないですけど、その900番台って、
はい、
あの冷房が壊れてもいいように、
はい、
あの一部の客席の窓が開くようになってたんですよね。確か2箇所か4箇所ぐらいだったと思うんですけど、ちょっと今でも私の写真撮った写真に載ってるんですけど、上がちょこっとこう上が開くようになってるんですよね、はい、それが強烈になんか印象に残ってて、ただその後、まあ、もうそういうことはないだろうということで、はい、まあ、量産車って僕ら呼んでるんですけど、その普通のこの特急、そこからこの出てきたあの一般的な特急車両は、はい、まあ、全部もう窓なんかそんな開かないようになってるんですよね、
はい、
とかですね、なんかそんなような、新富士駅で私なんと、あの新富士駅にですね、そうだ、今思い出しました、お風呂があったんですよ。なので、まあ、大体国鉄の関係の施設って、はい、まあ、大きい駅もそうですけど、うん、大体、まあ、お風呂もちゃんとついてて、でちゃんと入浴時間も決まってて、はい、でただお風呂掃除は我々みたいな若い人間のやっぱりあの、役割なのでちょっとでっけえ風呂をあの掃除した記憶が、まあ、ありますですね。で、まあ、こんなですね、あの先日あのこういうこう私があの新富士駅に勤めてたから時の先輩たちが、まあ、と、まあ、いっぱい会があったんですけど、まあ、やっぱり当時の記憶ってやっぱり皆さん強烈にやっぱり残っててですね、
はい、
まあ、もうあっという間になんか時間が経ち、僕はちょっと1次会しか行かなかったんですけど、
はい、
もう2次会はあのカラオケだったらしいんですけど、
はい、
カラオケほぼ歌わず、ただおしゃべりだけしてたいや、それだけやっぱりなんか印象にやっぱりこの現場ってやっぱり残るもんなんですよね、
はい、そうなんですね。
まあ、また新富士駅にまつわるもし話を思い出しましたら、また番組でご紹介をさせていただきたいと思います。
鉄道徹子の部屋、お送りしてきました。お相手はメインナビゲーター、釧路臨港鉄道の会代表の星匠さん、
はい、
そして FM 釧路からは鉄道代表の斉藤修司でお送りしました、
はい、
星さんと斉藤さんでした。どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
鉄尾徹子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。